시티 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに公園緑化矢津さんにお越しいただき、コロナ禍での公園利用についてお話しいただきます。矢津さん、よろしくお願いします。
こんにちは、矢津です。よろしくお願いします。
お願いいたします。新型コロナウイルスが広がってからテレワークが定着しつつあるなど、私たちの生活スタイルも変化してきていると感じますが、公園利用においてもコロナ禍における変化がありますでしょうか？
そうですね、昨年4月に初めて、はい、発令された緊急事態宣言時と比較すると、はい、子どもたちをはじめ、利用者の皆さんが公園戻ってこられているように感じます。
そうなんですね。
それどころか地域や時間帯によってはコロナ禍以前よりもさらに利用が増えている公園もあります。
そうなんですね。以前に比べて利用者が増えているというのは、何か増える要因というのがあるんでしょうか？
はい、考えられる要因といたしまして、利用者の皆さん自身がコロナ禍における感染防止対策を意識していただいている結果だと考えています。例えば、はい、子どもたちで言えば、今までお友達のお家でゲームをしていた子どもたちが家遊びがどうしてもできにくくなり公園に集まる、そういった子どもたちが増えて自然に遊びができ、集団で遊ぶ姿をよく見かけたりします。
子どもたちにとって日々の遊びというのは欠かせませんし、自粛生活でどうしてもこう学校やお家でのストレスがたまりやすい状況だからこそ、思いっきり体を動かして遊びたいものですよね。コロナ禍初めの頃、子どもがずっと家の中ばかりで過ごすというようなニュースや記事が多いようにも感じましたけれど、今は公園などで遊ぶ子どもたちが増えてきたということですね。
そうですね。ただしですけれども、はい、公園で遊ぶ子どもたちの増加に伴って、怪我などの報告も増えてきています。
怪我ですね。公園なら安心だと思っていた保護者にとっては少し心配なお話ですね。
実際に昨年の4月以降、はい、公園での怪我の報告件数は一昨年を上回っています。
そうなんですか。
内容としましては、子ども同士が密集することによる怪我などが増えています。
はい、うん、子どもの怪我の要因にはどのようなことが考えられるでしょうか？
推測にはなるんですけれども、はい、子どもたちの遊びや動きを見ていると、年齢に応じた遊び方に体力が少し追いついていない感じがします。また、子どもたちの間でも、どこまでが安全でどこからが危険な遊びなのかが境目がまだ備わっていない感じも少し見受けられます。
はい、
まあ、自粛生活によってやはり基礎的な体力が落ちているように感じるのと、遊びにおける距離感が十分備わっていないからですかね。コロナ禍による弊害が現れているような気がします。
そうなんですね。体力面と遊び方に原因が考えられるということですね。怪我を防ぐためにも何か対策というのはあるでしょうか？
はい、コロナ禍におけるさまざまな制限がある中で、
はい、
思いっきり遊びたい気持ちはわかるんですけれども、幼児などを見守る場合は、遊具に応じて親や保護者が目が届く範囲か、
はい、
声が届く範囲、あるいは、手が届く範囲から見守ってあげてください。
はい、
また小学生でしたら、ご家庭で公園での遊び方を尋ねてみるなど、子どもたちの遊び方に関心を持っていただけたらと思います。
はい、保護者の方から子どもたちに遊び方なんかを聞いてみますと、子どもたちの最近の流行りですとか、お友達のお話なども聞けますし、親子間でより交流が深まるかもしれませんね。また小さいお子さんの場合は、目、声、手が届く範囲からの見守りが大切だということですね。 ところで、これまでは子どものお話が中心でしたが、それ以外の大人などの利用者に変化はありましたでしょうか。
はい、コロナ禍における移動の自粛や昨今のアウトドアブームも、あると思うんですけれども、はい、休みの日にはご家族で公園を利用する姿が増えました。
そうなんですね、これからは季節的にも過ごしやすくなりますし、開放的な環境の下で思いっきり楽しみたいのは大人も子どもも同じですよね。
そうですね。ですけれども、はい、感染予防の対策の観点から、はい、公園内での飲酒と一部の公園で可能でありましたバーベキューなどの飲食は禁止させていただいております、
はい、
まずは感染を広げないということが大切ですので、飲酒飲食の禁止をはじめ人同士の距離を保つなど、はい、利用者の皆さんには、ご負担をおかけしますが、しばらくの間ご辛抱いただきたいと思います。
はい、わかりました。人との距離を保ちながら公園で自然を満喫するなど、自分なりに新しい楽しみ方を見つけるのも楽しいかもしれませんね。ご家族やお友達とルールを改めて見直した上で利用していきましょう。ではその他に何か変化はありますでしょうか。
そうですね、日中以外の利用についてのお問い合わせが増えました。おそらくですけれども、利用者の多い日中を避けて、はい、人の少ない時間帯に利用したいということではないかと考えられます。
なるほど。夏場ですと散歩など日中の暑い時間帯を避けて利用することも考えられますね。具体的にはどのようなお問い合わせが多いでしょうか。
そうですね、内容としましては、はい、公園の照明の点灯時間をはじめ、夜間に公園を利用してよいか等のお問い合わせが多いですね。
そうなんですね。
公園については、有料施設を除いて特に利用できない時間帯は設けておりませんけれども、はい、早朝や夜間は周辺住民のご迷惑も考えられることから、節度ある利用をお願いしたいのと、はい、公園に泊まるなどの行為はお断りさせていただいております。
はい、公園の周りにお住まいの方への配慮などマナーを守って利用したいところですね。ここまで伺っていますと、コロナ禍をきっかけに私たちの生活も変化していますが、公園の利用においても変化をもたらしているということが分かりました。最後にコロナ禍での公園利用について改めてどのような点に気をつけていけばいいでしょうか、教えてください。
はい、改めてにはなりますけれども、はい、まずは密集密接をしないよう、空いた時間帯や場所を選んで他の利用者と一定以上の距離を取りましょう、
はい、
特に、利用の多い複合施設や、ベンチ、広場、あずま屋などの、公園の施設では混んでいたら利用をしない、
はい、
いつもより短めに使う、独占しないように使う、大声など、出さないように配慮していただき、大勢で集まる、
はい、
少数でも身を寄せ合うような密集密接など感染のリスクが高くなる状況は作らないようにしていただきたいと思います。
はい、わかりました。公園でも密集や密接を避け、ルールやマナーを守ることが必要ですね。私たちも改めて気をつけていきたいと思います。江津さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は公園緑化、江津さんにお越しいただき、コロナ禍での公園利用についてご紹介いただきました。次回の放送は10月4日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。